その精神科救急の分野で運ばれてくる先生のおっしゃるその意図的に多く薬を飲んでしまった、また意図的じゃなくても間違って多量に摂取して症状が急変して運ばれてくるみたいな患者さんたち、こういった方々にはどういう処置をなさるんですか？
ですね、まあ、摂取されてしまった薬剤を、まあ、より早く体外に排泄するためにやはり点滴、大量の点滴を行うというのが一般的な対応になります。その他には、まあ、血液透析というのがあるんですが、透析によって体内に入ったその薬剤ですね、これをろ過するような形で、症状を軽減していくという形になります。
薄めて出すみたいなイメージでしょうか？
そうですね、それ以外の方法が、まあ、ないというのが正直なところですね。
なるほど。薬といいますと先生、もう一つ依存性という問題もちょっと踏み込んでお話を伺いたいと思うんですが、
薬というのは、まあ、やはり適切に使用しなければいけないんですが、まあ、ある種の薬に関しては依存という問題が指摘されているの事実があります。精神科の領域でいうと、まあ、睡眠薬などがですね、依存が起きやすい薬剤だというふうに指摘されています。これはですね、睡眠薬などの場合にはないと眠れないんじゃないかと、
不安感ですよね。
そうですね、いわゆるこう心理的な精神的な依存というものも起きえますし、あとはですね、アルコールお酒などの物質で起きえますが、まあ、飲まないと、まあ、アルコールを摂取しないと、まあ、体の違和感ですね、震えが出てしまったり発汗が出てしまったりといった、そういった身体的な依存ということも起きてきます。
よく先生、睡眠薬、睡眠誘導剤などずっと長年常用している方で大丈夫なのと聞いてみると、いえいえ、お医者さんから飲んで眠れなくて不安になってしまうよりは大丈夫、飲み続けていいですよと言われたから飲んでるのよみたいなお話ってよく聞くんですが、これ実際にありますよね？
そうですね、お薬も適切な使用でうまく効果が得られていれば、これは継続していただいて結構だろうと思います。ただお薬を使用していく中でやっぱり眠りすぎてしまったりとかですね、ふらつきが出てしまうといった、そういった問題点が生じている場合にはやはりお薬を減薬していくとか、まあ、中止していくというところも処方医ときちんと相談していただくというのが必要だと思います。
例えばあと精神を安定させるようなお薬処方されている方はもうお守りとして持ち歩かなければ気が済まないから先生処方してくださいっていうのもありますよね？
そうですね、まあ、実際にそのお薬を使うというまでは至らなくても、まあ、持っているだけでも安心だというところで外出する際にですね持ち歩いてらっしゃる方はいらっしゃいます。これはこれで一つのまさにこうお守りとして持っていただいて、その不安が軽減できるという効果と言っていいかあれですが、その考え方としては適切ではないかなというふうに思います。
薬というのはできるだけ少なく少なくというお考えだそうですね？
そうですね、まあ、精神科領域はですね過去に多剤併用という問題があって、非常に大量のお薬を使ってきたという過去があります。でこれ自体が非常に問題であるという指摘を受けまして、精神科領域はよりお薬を少なくしていこうというふうな取り組みが全国的になされてますので、これに準じてよりより少なくお薬をマネージメントしていくというふうに心がけてます。
また岩手医科大学附属病院の場合は薬剤師の先生もダブルチェックという感じで、このみんなでその薬剤に対して こう目を光らせているというところはありますよね。
そうですね、やはり適切にお薬を使ってよりいい形で症状を軽減していくというところが大切ですので、まあ、僕ら処方をする側もそうですし、あと薬剤師たちからもきちんと患者様に説明をしてもらうというところで、まあ、いろんな視点でより良い治療に結びつけるということを心がけています。
ところで三条先生、このお話に踏み込んでいいのかどうかというところなんですけれども、薬の乱用、そして処方や市販されていない一般にはですよ、薬の服用ですとか、まあ、そういった問題っていかがなんでしょうか。
そうですね、まあ、皆さん比較的軽いお気持ちでそういったお薬を入手して使用するということが多いんだと思うんですが、やはりですね、まあ、救急センターなどで診療してますと、まあ、本人はそこまで強い症状が出ると思わずにですね、使用をして、実際非常に体調が悪くなってしまって救急車で搬送されてこられるということもありますので、通常使用する際もそうなんですが、やはりお薬というのはですね、そういった体への負担というのが伴うというところを、まあ、留意していただきながら使っていただくというのが大切だと思います。
何か運ばれてもね、先生にこの薬飲みましたとは言えないような患者さんということですよね。
そうですね、まあ、昨今はそのインターネットでですね、お薬が購入できたりもしますし、
あとだいぶ厳しくはなってるんですよね。
そうですね、厚生労働省の方でもやはりそういった薬剤の販売というところをチェックはしてるのですが、やはり海外の薬品もですね、まあ、日本では認可されてないようなものが個人購入で入手できたりするので、やはり日本人の体に合わないというかですね、強い成分が含まれていることがありますので、お薬購入する際もですね、適切な形でお薬を購入して使用される、その形が必要だろうと考えます。
そもそも危険な薬は買わないでくださいっていう感じですね。
そうですね。
さあ、いろいろとお話を伺ってまいりますが、あっという間にお別れの時間になってまいりまして、最後に一言メッセージをいただきます。
どのようなお薬でも、まあ、副作用が起きるという可能性はあります。そのために自分自身がどのような薬を処方されているか、どのような作用副作用があるかということを知っておくことが大切です。過去にどのような薬剤で副作用が起きたか記録しておくことも重要で、自分が使っている薬剤や副作用の有無などについてはお薬手帳をうまく利用することが望ましいと思います。薬剤を使って何か変だなと思った時には、まずはかかりつけ医、かかりつけ薬局に相談する習慣を持つことが良いと思います。